本日の聖書をお読みいたします。マルコによる福音書6章45節から52節です。お読みします。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。夕方になると船は湖の真ん中に出ていたが、イエスだけは陸地におられた。ところが逆風のために弟子たちが漕ぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、湖の上を歩いて弟子たちのところへ行き、そばにそばを通り過ぎようとされた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て幽霊だと思い、大声で叫んだ。皆はイエスを見て怯えたのである。しかしイエスはすぐ彼らと話し始めて、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエスが船に乗り込まれると風は静まり、弟子たちは心の中で非常に驚いた。パンの出来事を理解せず心が鈍くなっていたからである。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も会堂とそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝に集えておりますことを感謝いたします。2月に入りました。年度末でなんだか慌ただしくですね、なんか時には心が落ち着かない間も、落ち着く間もなくですね、なんかこう動いているような感じでこう毎日が過ぎております。それこそですね、2週間前には教会の葬送期からお支えいただいた方の葬儀もありました。教会の皆さんのですね、ご協力とか参列をいただきまして、葬儀は無事に終わりましたし、なんかみんなで心を込めて神様お願いしますねってこう送り出せたとは思うんですけれども、やはりね、こう心情としてはやっぱり寂しいと。今日もですね、なんか少し遅刻して、来会されましてね、会堂のいつもの席に座られるんじゃなかろうかっていう、そんな気がしてならないわけです。頭で分かっていましても、心が納得するためには少し時間がかかるのかもしれません。最近ですね、人の心は複雑だなとこう思うんですね。様々な出来事を目にしまして、心がコロコロこう変化するわけですよ。人間の感情を表す表現で喜怒哀楽っていう言葉がありますね。喜怒哀楽、喜喜び、怒怒り、哀悲しみ、楽楽しみですね。それぞれ喜び、怒り、悲しみ、楽しみっていうのを表す4文字ですけれども、この喜怒哀楽ってもともとはですね、仏教の考え方に七条っていうのがあるそうで、7つの感情っていうことでですね、七条っていうらしいんですけれども、その最初の4つがこう喜怒哀楽なんだそうです。で、残りの3つ何かって言いますとね、愛を欲と言いましてね、愛とは愛おしむ、愛するですね。おっていうのは悪と書きましてね、悪い思いですね。それから欲っていうのは欲深さです。この喜怒哀楽、愛を欲っていうですね、こう7つの感情七条というそうなんですけれども、これなんかね、面白がってちょっと調べてみましたらね、仏教では喜怒哀楽、愛を欲らしいんですけれども、こう儒教ではですね、若干こう中身が変わっているんですね。それ以上に面白かったのは漢方医学ですね。東洋の漢方医学の考え方ではですね、その7つの感情の中に憂いとか悲しみとか恐れなんかも加わって、こう独自で7つが定義されているんだそうです。今日のお話、宣教の中ではですね、そのあたりの分類とかね、違いはあんまり関係ないんですけれども、要は何が言いたいかと言いますと、人間の心というのは非常にこう複雑で、人間はいつもですね、自分の身の回りの出来事にこう翻弄されながら生きているということだと思うわけです。人はね、こういう心の動き、人間にはこういう心の動きがあります。で、時にこうね、なんか感情といいますか、心にこう振り回されているような時っていうのもあるかと思うんですね。ただね、私っていう、私ですね、そういうなんかこう心の揺れ動きそのものはですね、なんか悪いものじゃなかろうっていう気がするんですね。いつも平常心でみたいなことって、それももちろん大事なことかもしれない、けれどもですね、その人間の心がこう揺れ動いている時にね、大きくこう自分の中で、感情が抑えきれなくなるっていう、それはね、こう決して悪いことでもないんじゃないかっていう気が最近するんですね。 人間揺れ動くからこそですね、まあ、変な言い方ですけど人間らしいわけですよ。またこうなんか自分もそうですけれどもね、揺れ動きながらなんか自分の心のバランスをとってるような気がするんです。例えばですよ、なんかものすごくこう悲しくてうわーってこうひとしきり泣いたら落ち着くなんていうことがあるでしょ。これね、やっぱ人間というのはこの揺れながらですね、自分のバランスをとっているんじゃないかってこう思うんですよ。だから悲しい時には泣いたらいいしですね、おかしかったら笑うんですよ。怒りに対してね、こう許さねばならないみたいな、過大な自制をかけることっていうのはこう不自然なんだと思う。きっとね、神様はそういう揺れ動く私たちっていうのも、ね、そういう面も含めて私たちを想像してくださったんだろう。であるならば揺れ動くっていうことも当然なんだ。じゃあそこで大事なことは何かっていうのはね、揺れ動く私たちが揺れ動きつつどこにつながり続けているか、どこにつながりつつこう揺れているかっていうことじゃないかってこう思うんですね。例えば私たちの心をこう振り子、ね、振り子を思い出してほしいんですね。まあ、振り子に例えてみましょう。で振り子はですね、力を加えるとブルンブルンこうブランブランですね、こう振り回されるんですけれども、しかしその振り子のこう紐の部分がね、根っこの部分がしっかり何かにこう結ばれているならば、大きく揺れながらもだんだん静まっていくでしょ。同じようにね、私たちも揺れ動くんですよ。感情的になるんですよ。しかし、その感情的になる私たちの心がちゃんと神様につながっているならば、きちんと落ち着いていけるんだろう。今日はね、なんかそんなこう揺れ動いている人間っていうものをどこかこうね、丸ごと受け止めながらですね、でもその私たちに対して生き方を示すイエス様っていうのをこう見ていきたいなとこう思うわけです。今朝の箇所はですね、マルコ福音書の6章45から52節を選びました。直前の箇所を振り返ってみたいんですね。その6章のこう30節から44節では、まあ、5000人の教職っていう物語が描かれておりました。イエス様のところにですね、宣教の旅から帰ってきた弟子たちがこうわらわら集まってきたと。でイエス様は彼らの話を聞きながらね、うんうんってこういうね、彼らが本当にこう充実してこう報告してくれる、うんうんってこううなずいて聞きながら、同時に彼らに休みが必要だと思った。そこでイエス様弟子たちだけを連れてですね、休みを取ろうとした。しかし気づいた群衆が追っかけてくる。彼らのね、その必死な様子を見て深く哀れんだイエス様は、この群衆に御言葉を語り聞かせるわけですね。疲れた弟子たちはもういい加減にしてくれよとかって思いながら多分お付き合いしたんでしょう。けれど夕方になりましてね、弟子たちはいよいよということでイエス様のとこやってきて言うと、先生もう時間が経ちましたよと、もうね群衆を解散させましょう、それぞれで食事を確保させましょう。するとイエス様はとんでもないことを言うわけですね。あなた方が彼らに食事を与えなさいと。男だけで5000人、女性子供を合わせると数千人なんですよ。どう考えたって無茶なんですね。でもイエス様は彼らを座らせましてね、弟子たちが持ってたパンと5つのパンと2匹の魚、それを手に取りますとね、神様に乗って裂いて、で弟子たちに配らせる。弟子たちが半信半疑でパンと魚を配るんだけれども、配れどもパンも魚も尽きない。いつの間にか全員に行き渡りまして、彼らもイエス様もね、群衆も全員が腹いっぱいになるまで食べて、それでも12の籠がいっぱい残るっていうんですね。何が起こったかよくわからんわけです。弟子たちから言えば、群衆は群衆でね、イエス様と一緒に食事をしてね、私たちに本当に寄り添ってくださる方なんだと、ね、腹も心も満たされていると。ね、でそしてこのイエス様はと言いますとね、彼らにこうね、人々にこうしっかり寄り添いながら同時にね、いつも私たちは神を信じるんだよ、神の導きの中で生かされるんだよってこう神様を指し示しているっていうのが、まあ前回のお話でした。今朝はその続きの箇所なんですね。45節見るとこんな風に書いてある。それからすぐイエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸のベトサイダへ先に行かせ、その間にご自分は群衆を解散させられた。群衆と別れてから祈るために山へ行かれた。非常に短いんですけれどもね、気になる箇所なんですね。 イエス様は弟子たちを強いて船に乗せ向こう岸へ行かせたっていうんですよ。強いてっていうことはね、弟子たちがイエス様にね、先生一緒に行きましょうってこう言ってるのに、大丈夫大丈夫、もう先に行かんね、ほら後から追っかけるけんが、ほらほらほら言うてね、せっついて船にを出させるわけですよ。弟子たちとしては納得がいかないけれども、なんかイエス様が行けって言うから、なんか不祥不祥を船をこぎ出した。続けてイエス様はですね、群衆をも解散させるんですね。はい、じゃあ解散、またね、バイバイ言いながらね、人々を送り出すと。残ったのはイエス様一人なんですね。んで、イエス様何するかと言いますとね、山に行く。なぜって、その目的は46節、祈るためだった。これもね、ちょっと不思議な記述なんですね。なんでイエス様一人になったんだろうか。私たちの感覚で言いますとね、そら周りに人がおると気遣って疲れるけんが、一人になりたかったっちゃろうもんとこう思う。でもね、これってこう現代人の感覚でしてね、古代人の感覚はちょっと違うんですよ。参考にしておりますね、社会学的な視点で、見てる仲介ではですね、古代人は普通一人で山に登ったりせんのですね。なんでかって言いますとね、山っていうのは精霊とかもいれば悪霊もいると考えられてるわけでね。だから人間が一人で山にこう登りましてね、悪霊にでも取りつかれようもんなら一大事っていう、まあそういう話なんですね。だからもし一人で、じゃない、もし山に登るならば一人ではなく複数人で連れ立って登るっていうのが当然なんです。でもイエス様は祈るために、つまり神様と向き合うために一人で山に向かったっていうんですね。これはちょっと面白い視点なんですね。後でちょっとまた触れてみたいと思う。で、まあ一方、その時弟子たちはと言いますとね、湖を渡ろうとする。しかし逆風のために船が進まんわけです。で、これどれくらいの間船漕いどるかって言いますとね、48節では夜が明ける頃って書いてあるんですね。で、この箇所を厳密にギリシャ語原文で読みますとね、第4の区切りっていう言い方をしてるんですね。で、これ何かって言いますとね、まあ、夜を4区分にしてるらしくてですね、だいたい3時間おきで、4つ目っていうことは何かって言いますとね、だいたい午前の3時から6時ぐらいじゃなかろうかと考えられる。で、先ほどお話ししました先々週の箇所、まあ、直前の箇所はみんなで夕飯食ったっていう話だったんですね。で、それが終わった直後に弟子たちを船に乗せて行けって言ってる。だからまあ夜が始まった時間ぐらいに考えますとね、まあ夕方6時ぐらい、18時ぐらいとこう想定しましょうよ。で、午前3時から6時まで、まだこう湖の上でバッシャバッシャやりながら進まん進まん言うとるわけですね。少なく見積もって9時間以上なんですよ。弟子たちの中にはね、ペテロとか兄弟のアンデレ、ヤコブ・ヨハネっていうプロの漁師がいるんですよ。それでも彼らをして船が進まん。これね、先々週からの流れで考えますとね、もう弟子たちはね、もうボロッボロなんです。宣教旅行から帰ってきたでしょ。で、帰ってきてイエス様に気をよと報告したでしょ。でも6章31節でイエス様彼ら見ながら休みが必要って判断してんですよ。くたびれとるわけですね。で、そこで休むために人里離れたところに行って、自分たちだけで休もうかしたら群衆が追っかけてきたわけでしょ。で、休む間もなく5000人の教職物語でしょ。で、終わったらすぐに船を出させられたわけでしょ。もうね、ヘトヘト、疲労困憊なんですよ。もう人間疲れすぎますとね、もう考えるのも嫌になるわけですね。もうなんか考えたくもないって、もうでもとにかくでも船乗ったと、向こう岸に着かないかん、なのに逆風で船は進まん、もうこの無力感と徒労感っていうのはとんでもなかっただろうと思うんですね。そんな中、まあ、声がしたか知りませんけどもね、彼らは湖の上を歩いてくるものを見つけるわけですよ。ギャー幽霊だとこう彼らは驚いているらしい。 49節で幽霊だと思って大声で叫んだ言うとるわけですね。多分パニックですよ。原文のニュアンスを大事に訳しました。岩波役のね、訳好きなんですけどね、妖怪だって言ってるんですね。なんかこっちの方がなんかカッパか海坊主か知りませんけども、なんかそんなね、イメージが湧くから面白いわけですね。まあどうでもいいんですけどもね、このなんか湖歩いてきて、うわー幽霊だ妖怪だ言って大騒ぎしてまして、歩いてきたのはイエス様でしょ。イエス様弟子たちに近づくと言うんですね。安心しなさい、私だ、恐れることはない。で船に乗り込んでくる。安心しなさい言うたって怖いって思うんですけどもね、イエス様が船に乗り込むと嵐は収まる。弟子たちはびっくりしながらもっと怖くなった、怯えた。こう人間ね、こう理解できない、わからないっていうことは恐怖なんですね。弟子たちはまさに何が起こったのか、でイエス様何者かもようわからず怯えたっていうのが、まあ今日のお話なんですね。さて、この箇所で私たちは何に注目するのか。私ね、このイエス様の行動、特にイエス様の2つの行動に注目したいなって思ったんです。で、1つは祈るために山に登ったっていうこと、もう1つは弟子たちと合流してきた、弟子たちに合流したっていうことなんですね。もうなんか何気なきそれぞれの行動なんですけれども、私ね、この2つのイエス様の行動の中にね、なんかイエス様が本当に大事にしていた生き方の軸みたいなのが見えると思うんですよ。で、まずね、その祈るために山に登ったっていう記述をちょっと考えてみたいと思うんですね。わざわざ一人で山に登るんでしょ。何のためって、祈るため、つまりね、神様と向き合うためですよね。この記述何言ってるか、きっとね、イエス様も神様と向き合うことを必要としていたっていうことなんじゃないかなって思うんですよ。考えてみますと、大勢の群衆に囲まれまして、ずーっと彼らで群衆に対して話をするわ、パンを割くわ、イエス様自身くたびれとるはずなんですよ。体は休息を必要としていた。もちろん休みを取るというのは大事なことなんですよ。だけどもね、同時にね、私たちは体とともに心を休ませる、心を満たすっていうね、ことが必要なんだ。人間ね、本当に感情的にこうブレブレになっていく。しかしその時に何かにつながっているから、しっかり神につながっているからこそ私たちは落ち着けるんでしょ。だからね、神様と向き合うことっていうのはね、飯食うとか寝るとかと一緒ぐらい大事な事柄なんです。イエス様も神様と向き合う時間、神様に祈り、自分をこうね、整えていくための時間、そういうね、こう向き合いを必要としていた。それね、すっごく私はね、大事な事柄なんだと思うんですね。私たちね、今年の4月から久留米教会では渡辺真一先生を協力牧師としてお招きするっていうのを、ね、1月の臨時総会にでき、臨時じゃない、羊会選総会にで決めました。で、そのね、渡辺先生がね、昨年8月久留米教会でお話しくださった中で、その時の宣教の中でね、私ね、非常にこう心に留まった話、言葉があったんですね。先生がですね、今働いておられます施設での中で、その自分の働くね、力の源がどこから来るかっていうことを話してらっしゃったんですね。ちょっとまあご本人前にして申し訳ないんですけれどもね、ちょっとその部分を引用したいと思うんですね。こんなことを言ってらっしゃった。私が働く力の源は家族や同僚たちの応援が一つ、そして毎朝測る検温チェックの時に一緒に祈ることにある。一生懸命に祈ったからといって事態が都合よい方向に進むわけではありません。でも祈らなければ自分の心の内から湧き起こってくる、湧き上ってくる不安、疑い、妬み、恨みに支配され、足元からさっとこう救われてしまうんです。毎日毎日祈っても効果があるのかどうかっていうのは分かりませんけれど、祈り続けることによって私は 私の心の内には喜びがなく、主の喜びによる満たしを必要としていること、そしてそんな私のために、私が祈る前にも大勢の仲間たちが祈ってくれていることを改めて知るんです。そして私は神に祈ったんだから、あとは精一杯努めればいい、一番最後のところは神様にお委ねしたらいいっていう、そんな気持ちに変えられるんです。で、まあこうお話しなさってるんですよ。これね、まあ本当に先生真っ正直だなって思ったんです。人間ね、皆さんもそうだと思います。いつもね、なんか大勢の人々の中で生きてる。だからね、時に周囲の声にこう翻弄されてしまう。自分自身が本当に大事にしているものをね、何が正しいかってこう考える前に、なんかこう周囲が、ああだよね、こうだよねって言ってる、なんかその言葉に心がね、揺さぶられましてね、なんかまるで同意しなければならないみたいな同調圧力になってね、なんか自分の考えを言う前に従ってしまうみたいなのが日常生活の中で結構あるんだ。仕事、学校とかもそうでしょうしね、友人たちと集まった時なんかもそうだしね、なんかね、残念ながら時にはね、教会においてさえ同調圧力っていうのは出てるなって思うんですよ。でもね、だからこそ私たちはその時にしっかり神様に立てるように、まず最初に神様に祈る必要があるんだ。神様に祈って整えられてね、私の都合とかね、願望とか常識とか経験とかね、そんなところにとらわれるのでもなく、また周囲の声、評価、風潮、圧力に振り回されるのでもなく、今私にしっかり目を留め、私を愛し、私をいさめ、私を救い、私を導くべく、今私を整えようとしてくださってる、その神様と向き合うことが私たちにはまず必要なんだ。それが祈りなんですよ。渡辺先生自身言ってたんですよ。祈ったら叶えられるかどうかはわからないって。正直でしょ？ね、祈りによって周囲が変わるかどうかはわからないんです。でもね、祈ることによって私自身は整えられていくんだ。神様と向き合うことによって私が整えられていく。私が強められていく。私が安心させられていく。私が一歩踏み出す勇気が与えられていく。イエス様もそうだった。イエス様も祈るために山に登った。これがね、私がね、注目したかった第一のイエス様の行動なんです。でも同時に、ね、続けてイエス様に注目したか、イエス様に注目したのはね、イエス様は祈りが終わるとすぐ弟子たちのところに向かったっていうことなんです。さっきのね、その聖書の記述も読みますと面白いなと思うんですけどね、祈り終えて山を降りたイエス様、48節で、逆風のために弟子たちがこぎ悩んでいるのを見て、夜が明ける頃、ね、湖の上を歩いて弟子たちのところへ行かれた。そばを通り過ぎようとされたってこう言うんですね。この48節面白いと思いません？私ね、この表現何度読んでも不思議なんですよ。イエス様は岸辺から弟子たちの船がね、こう難航して進まんっていう様子を見たでしょ。でそこで弟子たちのそばに駆けつけるのに、そばを通り過ぎようとされたって聖書は言ってるんです。これどういうことってね、思ってこう読みますとね、まさにその通りなんですね。経過地点のようにしてね、この弟子たちの船をこうね、通り過ぎようとか先を進もうとしたみたいな、そういう書き方になっとるんですよ。意味がわからんと思いません？なんでってさっぱり意味がわからん。でもね、これわからんながらね、これ想像すると面白いんですよ。皆さん、自分が弟子になったと思って考えてみてくださいよ。おーね、弟子たちはですよ、自分たちはですよ、宣教旅行から帰ってきたんです。くったくたなんです。なのに5000人の教職を経験するわ。ね、船に乗れ言われてね、向こう岸行っとけ言われましてね、船こぎ出しても9時間経っても対岸に着かんわけですよ。もう体くたくた。52節見ますとね、その教職の出来事、パンの出来事を理解せず心も鈍くなってたって言ってますからね、もう相当 くたびれて頭ボーっとしてもう心も折れかけとったんだと思うんですね。でそんなところにイエス様やってくるんでしょ。そらパニックにもなるわけですよ。ギャー幽霊だ言うてるんですね。でもね、もともと彼らを心配してやってきたはずのイエス様が通り過ぎていくんですよ。なんかね、これ茶目っ気たっぷりな光景が私の中で浮かんでくるんですね。なんかイエス様がですよ、えっほっえっほ言いながらね、その歩いてきましてね、船通り過ぎてね、ギャーって言ってる弟子たちを見てパッと振り向きましてね、あらこげんところでどげんしたとねってこうなんか話しかけてきたような感じがするんです。なんだかね、このなんかもう追い詰められてね、もう緊張やら不安やら苦しみやらね、なんか疲れやらであーなってるその弟子たちのね、緊張感がふっってこう緩和されていくような、なんかバカバカしくってなんかってなんか笑っちゃいたくなるような、そんな光景を想像するんです。イエス様言うでしょ、安心せんね、渡して渡したいって怖がらんでよかって、そして船に乗り込んでくるんですよ。弟子たちはね、疲れと混乱とか不安の中でね、イエス様がそばに来てくださって嵐が静まった、怯えながらもねほっとしたんですよ。自分たちがね本当に必要としていた助け、自分たちが本当に希望としているものが何だったか、イエス様だったんだって改めて知らされるしね、また同時にこの不安のただ中にイエス様が伴ってくださるとき私たちは静まれるっていう、そういう経験を、不思議な経験を彼らはしたんですよ。私ね、その中にね、なんか毎日ね自分のこう身の回りの出来事にあがいている人間、私たちがいてね、でもその私たちを見捨てるんじゃなく、私たちに寄り添って慰めて落ち着かせながら、安心せんね、私があんたとおるけんって言ってくださる。自分の生活の中でいっぱいいっぱいなっとるかもしれん、でも落ち着きなさい、あなたのそばに私がいて、そしてあなたは今誰に目を向けたらいいかって本当は知ってるだろ。神様なんだよ、神が今あなたに望んでおられるんだよってね、そうやって示してくださるイエス様の姿がここにあるんだと思うんです。今朝の箇所においてイエス様は2つの行動を見せられてる、見せてくださったんだ。一つはね、イエス様もまた神様と向き合うこと、祈ることとして整えられることを必要となさった。もう一つは、そうやってイエス様はきっちり神様と結びつきながら、同時に私たちの傍らに自ら寄り添ってくださる、伴ってくださる、共に生きてくださる。私ね、このね、まず神と向き合い、そして人と共に生きるっていうこのね、イエス様の2つの行動にね、久留米教会のこの2年間のこうね、年間テーマみたいなのを思い出すんですよ。2022年、久留米教会の年間テーマ何だったか覚えてます？生きよう、神と共に、人と共にだった。人間、自分の経験、予測と異なるトラブルにね、巻き込まれるとすぐに混乱するでしょ、今日の弟子たちのように。でも、私たちがね、その中で大事なのはね、神に目を向けていくこと、神と共に生きること、そして他者と共に生きること。まさに、今朝のイエス様の行動、この通りなんですよ。あ、そうなんだ、イエス様はまず神様と結びつくことを私たちに示してくださった、同時に私たち と一緒に生きてくださる方だった、そうやって知らされてきた時に、私たちは今年度23年度の教会のテーマ、つながるっていうことを思い出すんだ。イエス様につながっている、それが希望の源。ちゃんとイエス様につながっとるならばね、それに感情的にわー揺れ動く時だってありますよ。大丈夫、揺れ動きながら振り子のようにちゃんとつなぎ止められているイエス様によって私たちは落ち着いていくから、右に左に大きく揺さぶられていても しかし神様が何を望んでいらっしゃるか、イエス様は何を私たちに示してくださるか、御心は何かっていうことをね、ちゃんと見定めていくとき、私たちは落ち着いていけるんだ。時にそれは私たちの弱さとか私たちの都合とかを否定せねばならぬことはあるでしょう。でもそうやって揺れ動きながら、私たちは神の御心によってピシャッとこうまっすぐ立って行ける。私たちは揺れ動く、だから人間、しかし揺れ動きながら神につながり、神と共に人と共に生きる、それでいいんですよ。それがいいんですよ。今朝このマルコ福音書の御言葉読みながらね、この慌ただしい時に本当に必要なことを教えられたなって思うんです。2月に入りましてね、もう年度末慌ただしくもなりましたよ。なんかこう新年度、幼稚園なんかでもね、卒業式卒園式とかがまあね、間近に控えておりますしね、いろんなところでこう新年度に向けた準備が始まっとるわけでしょう。ね、昨日までは連盟総会ありましたし、今日は今日で久留米教会の中では、ね、新しく執事になってくださる方も含めて新年度の話が始まっとく。慌ただしいけれどもね、その中で私たちは神様につながり、他者と共に生きようってまた改めて教えられた。イエス様は今日も私たちをしっかりつなぎ止めてくださる。だから私たちはイエス様によって慰められ、励まされ、いや、諌められ、整えられ、導かれていく。ね、こうやって今週もスタートしていくんです。今朝も皆さんと共に御言葉を分かち合えて感謝でした。新たな一週、イエス様にしっかり結びつけられながら歩み出してまいりましょう。一言お祈りをして今朝の宣教を終わりにいたします。天の父なる神様、今朝も私たちを礼拝に集わせてくださりありがとうございます。今朝私たちはイエス様の2つの行動に注目して御言葉を分かち合いました。イエス様もまた神様、あなたとの向き合いを必要とされた、祈りを大事にされました。その意味を私たちも実感します。あなたと向き合うからこそ私たちは整えられていきます。自分の思惑や算段ではなく、また周囲の声に翻弄されるのでもなく、あなたによって整えられていきたいと願います。だからこそ祈りを大事にしたいと願います。また揺れ動いてしまう私たちですが、しかしその私たちにイエス様は自ら駆けつけてくださり、寄り添ってくださり、私たちを平安でと平安に与えてくださいます。どうぞ私たちイエス様に結びつけられていることに喜びと慰めと平安と希望と期待とを見出すことができますように。新たな一週整えられながら歩み出していけますように。いつも私たちを顧み整え導いてくださる救い主イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。